午前3時バイトを終え、センスのないグラフィティが描かれたシャッターを過去のページに収めながら、夜の顔を見せるパル商店街を練り歩く。たまに人が通れば業務的に声をかけるピンサロの客引き、酔っ払った学生、寒さをしのぐために段ボールを何重にも体にかぶせるホームレス、パチンコ屋のシャッターの前で嘔吐し続けるサラリーマン、それ相応の人間がこの時間この通りにはいる。俺もそのうちの一人だ。どこまでも続きそうなその道は、静けさの中で俺に問いかける。お前はこんなことをして一体何を求めているんだ。慢性的な速度で流れるこの街の秒針を感じながら、俺は細い路地を右に曲がった。唯一明かりのついた小さな居酒屋を通り過ぎたところで、女が一人座っていた。占いと書かれた看板を目にして立ち止まった俺に、うつむいていた女が顔を上げた。今宵は三日月です。どちらへお迎えですか。60代過ぎに見えるそのおばさんはどこか見覚えのある顔だったが思い出せなかった。今から女と別れに行くところだ。そう答える俺に、占い師のおばさんはしゃがれた声で、我は知る、あの彼方、三日月の向こうのどこかに我を待つ人あり、すぐに出会うべき誰かが。三日月の言葉です。気をつけて行ってください。おばさんはそう言った。占い師のおばさんの方についた傷跡を眺めながら、その言葉を空に浮かぶ一つの雲に描写させ、この町が俺に与えてくれた唯一の目的を胸の内で確認する。もう後戻りはできない。達成するほかないんだ。意図としている目的がそこにはないということ、理解ができない無能な人間の多さに気づくということ、過程の先にある限度が見えているということ、そして廃れていくこの街並みに染まりながらそれを否定する自分がいるということ。この先一体何が待っているというんだ。心が揺れる代わりに携帯電話が揺れた。あの女だ。私は三日月が消える頃この街を去ります。明日の予定は何ですか。そう聞く占い師のおばさんの後ろで風にあおられ音を立てる精神科病院の看板が目に入った。俺はポケットの中で揺れ続ける携帯電話の揺れを感じながら答えた。 バイトを休んで男の首を絞め殺しに行くんだ。俺は携帯電話を無視した。